小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくね。
今年もよろしくお願いいたします。お正月ですね。
そうですね、本当。お正月っていうとね、
はい、
昔はよく百人一首というのをやったんですよね。小倉百人一首というのね、この頃どうだろうか、皆さんのお家ではやってるんでしょうかね。あんまり聞かないよね。
ですね、うん。
でも、小学校の教育の中でも歌をいくつか取り上げてらっしゃる学校もあるみたいですけどね。僕の母親は仙台出身だったんですよ、宮城県のね。彼女の話だと、仙台では百人一首がものすごく盛んでね、街歩いていて百人一首を取ってる声が聞こえるとね、知らないうちでも入ってって他流試合をやっていいんだという風習だったそうですよ。
そうですか、
ね、で取るったって昔は大きな声で言いましたからね、例えば忍ぶれどーってなことで大きな声で呼んで入って取るわけですよね、その声が外まで聞こえるというのはザラにあったみたいね。だから我が家では僕ら小さい時から百人一首は割とやりましたね。
そうですか、
他に遊びがなかったせいもあるんだろうけど、
まあでも帰ってよかった時代かもしれませんね、
そう、言葉に日本語にね非常に親しむという意味ではよかったと思うね、で今の僕らの言葉遣いとちょっと違うじゃない、だけども微妙にそのいいニュアンスがありますよね、表現がね。で思い出すのではね、例えば、まあ恋の歌が多いんだよね、百人一首って。愛見ての後の心に比べれば、昔は物を思わざりけり、なんてね、会ってからのことで考えると、昔はあんまり思ってなかったな、って言って、恋を深めるんでしょうけどね、そんな歌だとか。忍ぶれど色に出りけり我が恋は、物や思うと人の問うまで、なんて、これなんてわかりやすいですよね。人にわからないように忍んでいたんだけども顔色に現れちゃったのかなってわけですよね。何か物を思ってるんですかと人に問われちゃったっていう話でしょ。わっとわかりやすい恋の歌だと思うんだけど、あるいはね、恋しちょう我が名はまだき立ちにけり、人知れずこそ思い潜めしかって、人に知られないで思っていたんだけども、いつの間にか人に知られてしまったっていうのはね、割とねこういう大人のね、恋の歌が多いよね。さあ平安朝の時代ですからね、平和な時代でこういう歌を歌った階級の人たちっていうのは豊かな暮らしをしてたんでしょうからね、のんびりしたこういう言葉遊びをしてたんですね。
喋るスピードも随分ゆっくりしてたでしょうね。ゆっくり
ですよ。そうですよね。そう、喋るスピードって言えば、その仙台でね、母から聞いたところでは、仙台でカルタル取るときも、今僕が読んだようなスピードじゃなくて、ゆっくりとね、恋しちょう我が名はまだき立ちにけりってこう歌うようにやったみたいですね。で、これは今でも宮中の歌読みの時に、年頭のね、歌読みの時に、時々テレビで放映されてるけど、ああいうふうにこう歌うように歌ってたんでしょうね。読んでたみたいですね。色恋の歌っていうのは子供には分かりにくいかもしれないけども、あんまり意味分かんなくてもね、言葉そのものの綺麗さとか、表現の仕方とか、っていう意味では、いいと思うな、ある年齢からはね。
リズム感がいいですよね。
そうですね。カルタって絶対一人じゃやんないじゃないですか、誰かとやるじゃない、でうまくすれば家族みんなでやる、5人でも6人でもね、そういう家族みんなで一つのことを楽しむという意味でもいいですよね、
そうですね、今はそれがゲームになってしまってたりとか、ゲームテレビの画面で
そうだね、そうなってるかもしれないね、もしあれですよ、そのリスナーの方も聞きながらね、そういえばそんな百人一首なんてあったなと思い出されたら、試してご覧になるといいと思うな、
いいかもしれませんね、さて今年は干支は、
そう、干支で言うと羊なんですよね。
羊ですね、
でね、まあこの番組はその昔話の楽しみの番組だから、羊の昔話を探したんですけどね、 実は日本の昔話では羊ってほとんど出てこないのね。
あ、そうですか。
うん。で、どういうわけかなと思ってちょっと調べてみたらね、羊が日本に輸入されたのはそもそも明治時代らしいですね。明治時代に羊毛をね、使うということを西洋からその技術を覚えて、それで政府が奨励して羊を飼育し始めた、
うん、
ところが気候風土もあまり合わなかったということと、それから飼育の技術も未熟だったために成功しなかったですね。で、一時も完全になくなったんだけども、うん、第一次世界大戦でね、日本で言えば大正時代だけども、羊毛が軍需用にね、軍隊用に必要だということが分かって、それでヨーロッパでも羊毛を作るのは盛んになったんだけど、日本でもそれを真似て軍需用に作り出した。それで第二次世界大戦まで、その軍需用の意味で非常に羊を飼うことを奨励されて、そして栄えたそうですけどね、増えていったそうです。それでその後第二次大戦終わってからも、軍需用はなくなったけど衣類やなんかに使うんである程度増えたけれども、また今減少してるそうですね、日本では羊は。だからあんまり気候風土的に合わなかったんでしょうね。
うん、
羊って調べてみるとある特性があってね、それは一つ大きな特徴は、群を成していると、群れを成している。
はい、
それでたくさん一緒に育って、それで草を、背の低い若い草が好きなんですってね。
うん、
でその群を成してるから、何百頭で一斉にその草原の草を全部食っちゃうという性質があるようにですね。
うん、
しかも低い方から高い方へだんだん上がっていくと、それから風下から風上へ向かって草を折っていくという、そういうなんかね、特殊な性質があるらしいんですよ。風下から風上へ向かっていくというね。で、そういう特性があるもんで、そういう地形にあった、そういう条件にあった地形で羊ってのは非常に飼育されるのに向いているというんですね。だもんだから割と広いところね、広いところって具体的に言うとですね、オーストラリアとか、それからアルゼンチンとか、それから南アフリカとかロシアなどですね、そういうふうなところでいわゆる群を成して大量に飼育されて、で一方農業が、その非常に密度の濃い農業が行われている割と狭いところでは、羊は肉食用として飼われている。でそれ例としては、例えばイギリスとかフランスとかアメリカとかというのはそっちに入るんだそうですね。
うん、
大きく分けて、だから羊毛用の羊を飼うのと、うん、食肉用の羊を飼うのとこう分かれるみたい。
うん、
で日本の場合にはそのどちらにも適したないんですよね。そもそもそんな広い場所がないわけで、
うん、
だからやっぱりあんまり栄えなかったんでしょうね。
した
がって昔話には当然のことながらほとんど現れないというね。うん、昔話ってもっと古くからですからね、明治より、うん、明治以降ってことはほとんどないんで、うん、前からだからね。
うん、
でもね、例えばまあグリム童話なんか見ますとね、
はい、
羊飼いって結構出てくるんですよ。
そうですか。う
ん、それはね、羊を飼っているというその生活そのものが出てくるってのはあんまりないんですけども、羊飼いという身分の人ね、
うん、
は登場人物としては割と出てくるね。
うん、
面白いんですよね。でそれはね、一つはとても特徴的なのは、例えば王子様が世の中へ出てって、で王子の服装で世の中歩いてるのは嫌でね、あるいはそれは危険で身分の低い人に変身したいと、変装したいという時にですね、羊飼いに出会って、それで服を交換してもらう、
うん、
というような時に羊飼いが出てくるわけね。つまり身分の低い人の象徴みたいな感じで羊飼いが登場するっていうのはいくつかありますね。
うん、
で例えばね、歌う骨ってのはですね、骨が歌う不思議な話があるんですけどね、歌い骸骨って言うんだけど、グリム童話にもあるんですが、そんな話にそういうのが出てくるね。あるいは小白鳥っていう変な話があるんですよ。嘘つき話なんですけどね、
うん、
その話では樽に詰められて海に投げ込まれることになった主人公がね、
はい、
そこへ羊飼いがたまたま通りかかって、それでその樽の中に入っていると天国に行けるぞなんてこと言われて、騙されて代わりに樽の中へ入っちゃったと。 それで海へ放り込まれた、うん、というようなところで羊飼いが出てくるんですよ。でその場合はだけど羊飼いがその後どういう運命をたどったかは全く言われない、うん、だからお話としては羊飼いの役割ってそんなにないってことですよね、うん、重視されてない。どうも羊飼いってねそういう役割ね、なんかこう入れ替わっちゃうとかね、うん、たまたま出会ったとかね、うん、そういうふうな役割で出てくるということで、ね、うん、羊そのものが話題になるってことはほとんどないんですね、うん、どうしてなんだかわかりませんけどね、うん、つまりドイツの場合にはあんまり羊っていうのは生活の中に強くなかったんじゃないかなと思うのね、うん、羊飼いもちろんいたのかもしれませんけどね。それからね、池の中の水の精っていう不思議な話があるんです、グリム童話ですけどね、はい、その中ではね羊飼いに変装してね、主人公が変装して世の中渡っていくというふうな話になったりするのね。で一方キリスト教ではこれはご存知のように牧師さんっていうでしょ、プロテスタントの方では、
はい、
神父様って言わないで牧師さんですよね、はい、
うん、
それであれは要するに牧師ですよね、羊の群れを司る飼う人という意味ですよね、
うんうん、
でそもそも迷える子羊っていう言い方があるでしょ、キリスト教の中にはね、はい、キリスト教の中では羊は大事な役割を持って、それは地域的に言ってもですね、さっきのその羊毛を取る方の羊牧羊の地帯に入るんでしょうね、キリスト教が生まれたイスラエルとかあっちの方はね、
うん、
それで羊はそのさっき言ったように群居してますたくさん群れを成してますからね、どこ行っちゃうか分かんないじゃないですか、
うんうん、
でキリスト教の考えでは人間はほっとくとどこ行っちゃうか分かんない存在、それを神様キリストがまとめて、
うん、
で迷わないようにしてくれるというわけね。ですから迷える子羊っていう言い方がキリスト教の中ではたびたび使われるんですよね、
うん、
賛美歌の中にも出てきますけどもね、
うん、
だからキリスト教にとっては羊ってのはとても大事な役割、大事な役割だけどももちろんその迷えるの方ね、で人間はみんな迷える子羊だというふうに考えるわけですね、
うん、
ですからそれを統括して飼っていく人という意味で牧師なわけね、
うん、
というふうになる。
なるほど、
うん、
考えたことなかったです、
ね、面白いですよね、
はい、
ですからキリスト教でまあ牧師ならみんな普通に使う言葉だし、うん、そして迷える子羊っていうのもみんな歌の中でも歌われるぐらいに有名な概念ですけども、こうやって全体で見ると、
うん、
キリスト教が生まれたイスラエル中東ですね、
うん、
あの地域の羊の歴史的な生態がね、
うん、
あり方がキリスト教に反映していると、
うん、
残されているということは言えるでしょうね、うん、
なるほど、
うん、
日本の昔話で十二支にまつわるお話ありましたけれども、
十二支はね、はい、中国から来たんですよ、日本へはね。十二支の話そのものが中国から来てるし、十二支という考え方も中国から来てるんですが、あれよく見るとね、そもそもその十二支の話っていうのはさ、神様が動物の順番を決めるんで、俺のとこへ来いというお触れを出して、で、牛が出かけますね。と、ネズミが、牛の尻尾に捕まってたり、あるいは背中に乗っかりってして、こっそり一緒に行って、で、神様の前に現れる瞬間に飛び出して、ネズミが一頭になったと、
うん。
で、牛が二番目になったと。だから、ね、牛になったんだ。で、ね、牛、虎と続いてって、はい、こう行くわけですね、
うんうん。
で、今度はその先ずっと、ね、牛、虎からその馬とかなんか全部飛び越して、最後のとこ行って、猫は、神様が呼んでくれたのを知らなかった。あるいは日にちを間違えて遅れて行ってしまった。で、その間違えたのはなぜかっていうと、猫がネズミにね、神様のところにいつだっけって聞いたら、明日だよって言われた。本当は今日だったのに明日だよって言われた。で、猫はそうだと思って明日行ったら、もう一日遅れてたというわけですね、
うんうん。
なので猫は怒って、ネズミにお前は騙したなと言って、それ以来猫はネズミを追い回すんだという話につながるわけですよ。
うんうん、
そうするとね、十二支の話と言いながらね、あの話は頭と尻尾のところしか話してないのね。
うん、
で、途中のその猿とかね、羊のあたりは飛び越しちゃってるんですよ、犬のとは、
うんうん。
だからあの中、話の中には羊出てこない。
残念ですね。
残念ですね。
うん、
とても使いにくいんですよ、あの十二支の話は、
うんうん。
確かに十二支の話ではあるんだけどね、
うんうん。 今日はお正月にちなんだお話をしていただきました。なんか迷える子羊とかね、そう、羊飼いは脇役とか出たら、ね、今年どうしようという感じになってしまいますけれども先生の今年はどんな、
僕も今年で85歳になるんですけどね、4月で85歳になるんですが、その昔話大学ってのやってるもんだからね、それがまたずっと広がってんで結構忙しいんですよ、で今年は昔話大学の一番上のクラスがね、研究会って言うんですけども、その研究会がまとめた昔話の裁判集を今年中に全部完成させようとしてね、いるんでね、今年はすごい大事な年になるんです、それでそれを来年2016年にかけて編集して、なるべく早い時期に世の中に出そうと思ってるんですけどね、だから結構忙しい年になりそう、また
そうですねその裁判集が出たらぜひこの番組でもご紹介してくださいね、
そうですね、ぜひまたそのこと聞いていただきたいと思います、
さて来週は、
来週はね、また子供のことに帰ってですね、わらべ歌を三島さんに教えてもらうと思うのね、っていうのは僕の見るところではですね、どうもあちこちでは耳にするのは、若いお母さん方あるいはお父さん方がですね、子供と遊ぶその共通の話題というかな、共通の遊び事思ってないみたいなね、傾向が強いみたいなもんですから、なるべくわらべ歌をみんなに知ってもらおうと思って、一緒に遊ぶ歌とか遊び方を知らないとどうしてもスマホに頼るとかね、そういうふうになっちゃうから、ゲームに頼るみたいになっちゃうから、なるべくそれを知ってもらおうと思ってね、またわらべ歌を聞いてもらおうと思います、
楽しみにしています、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。